半七捕物帳、熊の死骸、岡本喜道、一。神信人という話の出たときに、半七老人は言った。昔の岡っ引きなどというものは、みんな神参りや仏参りをしたものです。神の御用とは言いながら、大勢の人間に縄をかけては御性が思われる。それで少しでも暇があれば神仏へ参詣する。もちろんそれに相違ないのですが、二つにはそれもやっぱり商売の種で、何かのことを聞き出すために諸人の寄り集まるところへ勤めて顔出しをしていたのです。私などもそのお仲間で、年を取った今日よりも、かえって若い時の方が新人参りをしたものです。いや、その新人に関係のあることではないのですが、後夏二年正月の24日、今日は亀戸の嘘替えだというので、昼少し前から、神田三河町の家を出て、神田の天神様へお参りに出かけました。そうすると、昼の八つ、午後二時過ぎに、青山の権田原。今はいつの間にか、権田原という字に変わっているようです。の、武家屋敷から火事が始まったんです。この日は朝から強い北風で、江戸中の砂や小砂利を一度に吹き飛ばすというような物騒な日に、会いに行くとまた赤い風が吹き出したのだからたまりません。たちまちにそれからそれへと燃え広がる始末。しかし、はじめのうちは亀戸の方でもよくはわからず、どこか山の手の方角に火事があるそうだくらいの噂だったのですが、ともかくもこの大風に燃え出した火はなかなか容易に静まる気遣いはないと思ったので、亀戸からすぐに引っ返してきたのは17時半、午後5時を過ぎた頃でしたが、もうその頃には、青山から麻布の空が一面に真っ赤になっていました。三田の魚卵の近所に知り人があるので、ちょうどそこに居合わせた松吉という子分を連れてすぐにまた芝の方面へ急いで行くと、ここに一つの事件が出題したんです。前にも言う通り、この火事は、青山の権田原から始まって、その近所一円を焼き払った上に、さらに麻布へ飛んで、一本松から鳥居坂、六本木、竜戸のあたりを焼き尽くして、芝の三田から日本絵の木、伊皿子、高輪まで燃え抜けて、夜の犬の刻、午後八時を過ぎる頃に、ようよう静まった。今日の時間にすれば、わずかに6時間くらいのことであったが、何分にも火の足が早かったので、消防の丁数は126箇丁という大火になってしまって、半七が三田へ駆けつけた頃には、知り人のうちなどは、もうとうに灰になっていて、その立ち退き先も知れないという始末であるので、江戸の火事に慣れきっている彼も、あっけに取られた。馬鹿に火の手が早く回ったな、やいまつ。これじゃしょうがねえ。今度は高輪へ行け。伊豆屋へ見舞いに行くんですか、と松吉は言った。この分じゃ、見舞いの挨拶ぐらいじゃ済むね。火の粉をかぶって働かなけりゃなるねえよ。高輪の伊豆や弥平は同じ仲間であるから、半七はそこへ見舞いに行くつもりで、さらに高輪の方角へ駆け抜けて行くと、日はもうすっかり暮れきって、 暗闇の空の下に真っ赤な火の海が一面にゴーゴーと湧き上がっていた。二人は濡れ手拭いに顔を包んで、尻端折りの旅裸足で、ともかくも高輪の大通りまで出てきたが、もうその先は一足も進むことができなくなった。何分にも風の勢いが強いので、飛び火はそれからそれへと燃え広がって、後ろが焼けていたかと思ううちに、二三丁先がもういつの間にか燃えているので、前後を包まれて逃げ場を失った類勝者は、風と火に追いやられて、海辺の方へ呼んどころなく逃げ集まると、その頭の上には火の粉が容赦なく降りかかってくるので、ここでも逃げ惑って海の中へ転げ落ちた者が幾百人と伝えられている。こうした恐ろしい阿鼻叫喚の真ん中へ飛び込んだ二人は、いくら物慣れていても、さすがに面食らって、後へも先へも行かれなくなった。うっかりしていれば、自分らの眉へも火がつきそうなので、二人は火の粉の雨をくぐりながら、互いの名を呼んだ。松、気をつけろよ。親分、とても行けませんぜ。伊豆山で行き着くのは命がけだ。第一これから行ったって間に合いませんぜ。そうかもしれねえと、半七は言った。間に合っても合わねえでも、せっかく来たもんだから、ともかくも、そこまで行き着きてえと思っているんだが、どうも難しそうだな。怪我でもするとつまらねえ。もういい加減にしましょうよ。伊豆屋の見舞いなら、これから家へ引っ返して、握り飯の支度でもさせた方がようござんす。どうせ、湿った後でなけりゃ、行かれやしません。そういううちにも、雪崩を打って逃げ迷ってくる半狂乱の人々に押されて揉まれて、二人も幾度か突きこかされそうになった。火は大通りまで燃え出して、その熱い息が二人を蒸してきたので、半七ももう諦めるより他はなかった。じゃあ松、もう帰ろうよ。帰りましょう、と、松吉もすぐに同意した。ぐずぐずしていて、煙に巻かれでもした日には助からねえ。二人は方向を変えようとして、本芝の方へ振り向く途端に、わっという叫びがまたにわかに激しくなって、逃げ惑う人なだれが二人を押し倒すように崩れてきた。親分、危のうがすぜ。てめえもしっかりしろ。群衆に揉まれて二人は四五軒も押し戻されたかと思うときに、大きい獣が自分たちのそばに来ていることを発見した。昼よりも赤い火に照らされて混雑の中でその正体がすぐにわかった。それは大きい熊であった。どこから飛び出してきたのか知らないが、彼もおそらくこの火に追われて人間と一緒に逃げ場を探しているのであろう。しかし人間にとっては恐ろしい道連れであるので、猛火に焼かれようとして逃げ惑っている人たちは、さらにこの猛獣の出現に脅かされた。昔の合戦に火牛の計略を用いたとかいうことは、軍書や軍団で知っているが、今目の当たりに火の粉を浴びた荒熊のたけり狂っている姿を見せられた時には、どの人も異常の恐怖に襲われて、悲鳴を上げながら逃げ迷った。熊もいたずらに人を脅かすために出てきたのではない。火を恐るる彼はほとんど死に物狂いの勢いでどこからか逃げ出してきたらしく、もちろん人間に噛みつく余裕はなかったが、それでも時々立ち上がって自分の行く先の邪魔になる人々をその強い手で叩き倒した。叩かれた者は もう起きることはできないで、後からかけてくるものに、むごたらしく踏みにじられた。火事場の混雑は、この猛獣の出現のために、さらに一層の恐怖と混雑とを加えた。危ねえ危ねえと、半七は誰に注意するともなしに、思わず叫んだ。危ねえ危ねえ、熊だ熊だと、松吉も一緒にわめいた。熊だ熊だと、大勢も逃げながら叫んだ。ちょうどその時に、十七八の若い娘が、下女らしい女に手を引かれながら、混雑の中をくぐり抜けてきて、どううろたえたか、あたかもかの熊の行く先へ迷って出たので、恐れる熊は人のように突っ立ち上がって、邪魔になるその娘をひっつかもうとした。その危うい一刹那に、一人の若い男が横合いから転がるように飛び出してきて、いきなり熊の胴腹へ組みついた。彼はいくらかの心得があると見えて、自分の頭を熊の月の輪あたりにしっかり押し付けて、両手で熊の前足を掴んでしまった。しかも、熊の強い力で振り飛ばされてはたまらない。彼は大地に手ひどく叩きつけられた。それは実に一瞬間の出来事であったが、彼が身を盾にして熊を遮っている暇に、娘も下女も危難を逃れた。そればかりでなく、熊は何者かに末甲を切られた。続いてその急所という月の輪を切られた。それは二人の侍の仕業で、いずれも刀を抜き、ひらめかしていた。彼らは、熊の倒れたのを見届けて、そのままどこへか立ち退いてしまった。この二人は、西国のある藩中の親子連れだそうですと、藩士老人は、ここで宙を入れた。後にそのことが聞こえたので、殿様からご褒美が出たと言います。なんという人たちだか、その名は伝わっていませんが、永代橋の落ちた時に刀を抜いて振り回したのと同じような手柄ですね。2. 熊は殺されてしまったが、それを遮ろうとしたかの若い男はそこに倒れたままで、なかなか起き上がりそうにも見えなかった。撃っちゃっておけば、大勢に踏み殺されてしまうかもしれないので、半七はすぐに駆け寄って彼を抱き起こすと、松吉も寄ってきて、ともかくも彼を混雑の中から救い出した。親分、どこへ担ぎ込みましょう。この騒ぎの中でどうすることもできないので、彼を松吉に追わせて、半七はその行く先を払いながら、どうにかこうにか、混雑の火事場からだんだんに遠ざかって、本芝から金杉へ出ると、ここらは風上であるから世間もさのみ騒がしくなかった。ここまで来れば大丈夫だと思ったので、二人はそこの地震盤に怪我人を担ぎ込んで、まずほっと息をついた。どなたでございますか。どうもありがとうございますと、松吉の背中から下ろされた男は礼を言った。挨拶ができるほどならば大したことはあるまいと安心して、半七は地震盤の男どもと一緒に彼を解放すると、男は熊にはたかれたために左の腕を痛めているらしかったが、その他にひどい怪我もなかった。地震盤から近所の医者を迎えに行っている間に、彼は自分の身元を明かした。彼は加賀生まれの肝臓というもので、3年前から田町の 車湯という湯屋の三助をしていると言った。うちは焼けたのかえ、と半七は聞いた。さあ、確かにはわかりませんが、何しろ火の粉が一面にかぶってきたので、慌てて逃げ出してまいりました。熊に出くわした娘は、主人の娘かえ。いいえ、一軒置いて隣の備前屋という木薬屋の娘さんでございます、と、肝臓は答えた。私が人混みの中を逃げてくる途中、ちょうどあそこで出会ったもんですから、前後の考えもなしに飛び出して、いや、どうも危ない目に遭いましてございます。だが、いいことをしたと、半七は褒めるように言った。お前だから、まあそのくらいのことで済んだが、あんなか細い娘っ子が、荒熊にとっ捕まってにね、どんな大怪我をするかわかったもんじゃねえ。備前屋も定めてありがたがることだろうよ。あの娘は、なんという子だえ。お絹さんといって、備前屋の一人娘でございます。備前屋は古いのれんだ。そこの一人娘が熊にやられるところを助けてもらったんだから、向こうじゃどんなに恩に来てもいいわけだ。こんなことを言っているうちに医者が来た。医者は肝臓の痛みどころを診察して、左の肩の骨を痛めているらしいから、なかなか手軽には治るまいと言った。しかし、命に別状のないことは医者も受け合ったので、半七は後の始末を自身番に頼んで帰った。あくる朝、半七は再び松吉を連れて高輪へ見舞いに行くと、伊豆屋のうちは果たして焼け落ちていた。その立ち退き先を尋ねて、それから三田の魚卵の知り人の立ち退き先をも見舞って、帰り道に、半七は夕べの肝臓のことを言い出した。あれからどうしたかと噂をしながら、二人は田町へ行ってみると、車湯も備前屋も本芝寄りであったので、どっちも幸いに焼け残っていた。半七は、まず、車湯を訪ねて、肝臓のことを女房に聞くと、彼は、自身番で医者の手当てを受けて、左の腕を巻いて帰ってきたが、痛みはなかなか去らないので、夕べからそのまま寝ているとのことであった。備前屋から見舞いにでも来たかえ、と、半七は重ねて聞いた。いいえ、一度も訪ねて来ないんですと、湯屋の女房は不平らしく訴えた。ねえ、お前さん、備前屋もあんまりじゃありませんか。あんな大きな屋台骨をしていながら、自分のうちの一人娘を助けてもらった、いわば命の親の肝臓のところへ一度も見舞いに起こさないというのは、あんまり義理も人情も知らない仕方じゃありませんか。それは、肝臓に対する不義理不人情ばかりでなく、主人の自分に対しても礼儀を知らない仕方ではあるまいかと女房は憤った。それも筆胸は、こっちが女主人であると思って、備前屋ではおそらく馬鹿にしているのであろうという、女らしいひがみまじりの愚痴も出た。そのひがみや愚痴は別としても、備前屋が今までそ知らぬ顔をしているのは、確かに不義理であると、半七も思った。しかし、備前屋じゃ、どさくさ紛れで、まだそのことをよく知らねえんじゃねえか。何、知らないことがあるもんですか、と、女房は、お歯黒の歯をむき出した。備前屋の小僧もちゃんとそう言っているんですもの。うちのお絹さんは熊に食われようとするところをここの肝臓さんに助けられたと。奉公人もみんな知っているくらいですから、 主人が知らないはずはありません。第一、女中だって一緒にいたんじゃありませんか。
それもそうだなぁと、半七は松吉と顔を見合わせた。
何しろ肝臓は気の毒だ。俺が行って備前屋に話してやろう。ちょっくら治る怪我じゃねえと言うから、なんとか掛け合って、領事代ぐらいもらってやらなけりゃ、当人もかわいそうだし、ここのうちでも困るだろう。
何分よろしく願います。ですけれども、あの備前屋は、町内でも名代の隠語屋なんですから。
ケチでも隠語でも、理屈は理屈だ、と、松吉も口を尖らした。
そんなのを売っちゃっておくと癖になる。ねえ、親分。これから押しかけていって因縁をつけてやろうじゃありませんか。
無理に因縁をつけるにも及ばねえが、一通りの筋道を立てて駆け合ってみよう。
その足で備前屋へ行くと、うちの中はまだ一向片付いていないらしく、ゆうべ持ち出したままの家財道具が、店いっぱいに積み重ねられて、ほこりと薬の匂いが目鼻に染みた。
その混雑の最中にこんな掛け合いをするのもまずいと思ったが、半七はそこらに立ち働いている店の者を呼んで、主人はうちにいるかと聞くと、主人夫婦と娘とは橋場の親類の方へ立ち退いているとのことであった。
そんなら番頭に合わせてくれと言うと、四十ばかりの男が肩たすきの手ぬぐいを外しながら出てきた。
手前が番頭の白兵衛でございます。こっちの身分を明かした上で、半七は夕べの熊の一件を話した。ここの娘の危ういところを車湯の肝臓が、自分の体を盾にして救ったのは事実で、自分とこの松吉が確かな証人である。命に別状はないが、肝臓の傷は重い。たかが湯屋の三助で、長い領事は随分難儀なことであろうと思いやられるから、主人とも相談して、なんとか面倒を見てやるようにしてやってはどうであろう。もちろん、これは、表向きの御用事ではないが、自分もそれにかかり合った関係上、まんざら知らない顔もしていられないから、折り入って頼みに来たのであると、半七はおとなしく言い出すと、白兵衛は少し考えていた。
いいえ、肝臓が怪我をしたということは私も聞いております。見舞いにでも行ってやろうと思いながら、何しろこちらもご覧の通りの始末だもんですから、まだそのままになっているようなわけでございます。そのことにつきまして、肝臓がお前さんに何かお願い申したのでございますか。
別に頼まれたわけじゃねえが、あんまりかわいそうだから、何とかしてやってもらいたいと思うんだが、番頭さん、どうですね。
わかりました、と、白兵衛、おとなしく答えた。
いずれ主人とも相談しまして、何とかいたしましょう。
そういたしますと、肝臓から別にお願い申したわけではございませんのですね。
嫌に念を押すとは思ったが、半七はどこまでも頼まれたのではないと言い切って別れた。
変なやつですね。嫌に念を押すじゃありませんか。肝臓が頼めばどうだと言うんでしょう、と、松吉は表へ出てから囁いた。
どうであんなところの番頭なんていうものは、わからねえけだものが多いもんだと、
半七は笑っていた。
いや、けだものといえば、あの熊はどうなったろう。侍は叩き切ったままで行ってしまったんだが、その死骸はどうしたろう。犬や猫とは違うんだから、むやみに取り捨ててもしまわねえだろうが、 誰が持って行ったかしら。品川あたりの奴らかな。
そうでしょうね、と松吉もうなずいた。
品川とばかりは限らねえ。世間には欲の深い奴が多いから、何かの金にするつもりで、どさくさまぎれに引っかついで行ったかもしれませんよ。一体あの熊はどこから出てきたのでしょうね。
それはわからねえ。江戸の真ん中にむやみに熊なんぞが住んでいるわけのものじゃねえ。
どこかのヤシのうちにでも飼ってあるやつは、火に驚いて飛び出したんだろう。
伊豆屋でさっき聞いたんじゃ、あの熊のために20人からも怪我をしたそうだ。
こんな噂はとかく大きくなるもんだが、話半分に聞いても10人ぐらいはとんだ災難にあったらしい。
バカなことがあるもんだ。
その日はそれで帰ったが、熊の噂はだんだんに高くなった。それは麻布の古川の近所に住んでいる熊の公約屋が店の看板代わりに飼っておいたものであることがわかった。公約屋は親父と娘の二人暮らしで、自分の子のようにその熊を可愛がっていたが、火事の騒ぎで逃がしたのであった。
店は焼かれる。看板の熊には逃げられる。おまけにその熊が大勢の人を傷つけたというので、親子は御難を恐れてどこへか影を隠したと伝えられた。
しかしその熊の死骸はどうなったかわからなかった。
3。
それから2、3日の後に、備前屋では車湯の肝臓に10両の見舞い金を送ったということを半七は聞いた。夫婦や娘たちは橋場の親類から戻ってきたが、娘のお絹は火事の騒ぎにあまり驚かされたので、その以来はどうも気分が悪いと言って床についている。
そうして、時々熱の加減か上ごとのように、あれ熊が来たなどと口走るので、家内の者も心配しているとのことであった。その時代では大金という10両の見舞い金をもらって、領事がよく行き届いたせいか、肝臓の腕の痛みどころもだんだんに良くなるという噂を聞いて、半七も陰ながら喜んでいた。そのうちに今年の春も慌ただしく過ぎて、初月を覆う4月になった。その月の晴れた日に肝臓が新しい合わせを着て、東の折を持って神田三河町の半七のうちへ先頃の礼を言いに来た。
どうだね、もうすっかりいいかい、と半七は聞いた。
ありがとうございます。おかげさまでもうすっかりと治りました。
その節はいろいろご心配をかけまして恐れ入りました。
おかみさんもくれぐれもよろしく申してくれと言っておりました。
何しろ早く治ってよかった、と半七も嬉しそうに言った。
時に、備前屋の娘はどうしたね。その後、病みついているとかいう噂だが。
そうでございます。一時はなんだかブラブラしていて、時々に熊が出るとか言って騒ぐので、親たちも困っていたそうでございます。
備前屋は店の大きい割合に奥が狭いので、もう一度橋場の離れ座敷を借りて、そこでゆっくり養生させようかなどと言っていたそうですが、この頃はだいぶいいとか言いますから、どうなりますか。
なるほど、そりゃ困ったねと、半七は眉を寄せた。
せっかくお前に助けてもらっても、あとはそれじゃ何にもならねえ。しかし、 そういう病気じゃ、むやみに薬を飲んでもいけねえ。どこか閑静なところへ行って、ゆっくりと気を落ち着けていたら、自然に治るだろうよ。そうかもしれません。肝臓は繰り返して礼を言って帰った。最初から深くも気に留めていなかったので、備前屋の娘の噂もいつか半七の記憶から消え失せてしまった。その月末に半七は三田の方角へ行ったついでに高輪の伊豆屋へ久しぶりで訪ねると、焼けた家は新しく建て直ったが、主人の弥平は風が元で寝込んでいた。彼は半七の顔を見て喜んだ。いやあ、三河町。いいところへ来てくれた。実は少し御用事があるんだが、何しろこの始末で動きが取れねえ。と言って、若え奴らにばかり任せておくのも不安心だと思っていたところだが、どうだろう。俺の代わりに采配を振って若え奴らを追い回してくれねえか。そこで、その御用というのは、どんな筋だね。田町の備前屋という木薬屋の娘が殺されたのだ。備前屋の娘が殺されたと、半七も少し驚かされた。そこで、その相手は誰だかわからねえのか。弥平の説明によると、備前屋のお絹の死骸は高輪の海端に横たわっていたのであった。海へ投げ込むつもりで引きずって行くと、あたかもそこへ人でも通り合わせたので、慌ててそのままに捨てていったらしい。彼は鋭い刃物で胸をえぐられていた。この頃までブラブラ病のようなありさまで、毎日寝たり起きたりしていた彼が、床を上げてからまだ幾日にもならないのに、どうして夜中に家を抜け出したのか、そうして何者に殺されたのか、もちろん誰にも想像はつかなかった。ところが、お前に見せるものがあると、弥平は布団の下から紙に包んだものを出した。これをまず鑑定してもれえて、けだものらしいな、と、半七はその紙包みを開けてみていった。犬や猫じゃなさそうだ。何の毛だろう。この間の熊が半七の胸にふと浮かんだ。その獣の毛が五六本死んだ娘の右の手につかまれていたというのを聞いて、彼はしばらく考えていた。それは、古文の彦の野郎が何かの手がかりになるだろうというので、剣士の来る前に死骸の手からそっと取ってきたんだ。あいつは、なかなかすばしこいやつよ。どうだい、三河町。何かのお役に立ちそうなもんじゃねえか。こりゃ、大手柄だ。これを手がかりに、なんとか工夫してみよう。彦八という若い手先は、親分の枕元へ呼びつけられて、半七の前で、備前屋の娘の死に様を、もう一度詳しく話せと言われた。弥平の言う通り、彼はなかなかすばしこそうな男で、その報告はすこぶる要領を得ていたが、何分にも自分が現場を見届けていないので、半七にはなんだかくすぐったく感じられた。しかし、備前屋の娘の手に残っていた獣の毛が確かに熊の毛であるらしいことが少なからぬ興味を引いた。彼は、ここで昼飯の地層になって、彦八を連れて、伊豆屋を出た。親分、何分、お指図を願いますと、彦八は助裁なく言った。いや、ここらは、お前たちの縄張り打ちで、俺は一向のボンクラだ。まあ、
よろしく頼むぜ。差し当たりどこへ行こうかと思ったが、半七はまず備前屋を訪ねて何かの手がかりを探り出そうと田町の方角へ急いで行くと、途中で25、26の男にすれ違った。男は一鉢に挨拶して通り過ぎた。あの野郎はどこのやつだえ、と半七は一鉢に小声で聞いた。六三郎と言って小博打を打っているヤクザな野郎ですよ。六三郎、粋な名前だな。その六三郎に、おそのが用があると言って、しょっぴいてきてくれ。いや、冗談じゃねえ、御用だ。御用と聞いて、彦八はすぐに駆け戻って、六三郎を引っ張ってきた。四月の末になっても、まだ満足に移り替えができないらしく、彼は汚れた女物の合わせを着ていた。ケチな野郎だと鷹をくくって半七はいきなり脅しつけた。いやいろく、てめえ不定ことをしやがったな。まっすぐに白状しろ。ええ、なんでございます。ええ、しらばっくれるな。てめえの襟首にぶら下がっているのはなんだ。千手観音の上灰じゃあるね。よく見ろ。六三郎の襟には何かの黒い毛が2本ほど引っかかっていた。彦八も初めて気がついてよく見ると、それは備前屋の娘の手に残っていたのと同じものであった。それを発見すると、彦八はにわかに目を光らせて、彼の腕をひっつかんだ。なるほど、親分の目は早え。さあやろう。神妙に申し立てろ。まあ、待てと、半七は制した。なんぼこんな野郎でも、往来で詮議もなるめ。やっぱり自身番へ連れて行け。二人に引っ立てられて、六三郎は近所の自身番へ行くと、年の若い彦八はすぐに怒鳴った。この親分は、三河町の半七さんだ。うちの親分が寝ているんで、今日は妙台に出てきてくんなすったんだが、うちの親分より、ちっと手荒いからそう思え。てめえの襟首にぶら下がっているものに、親分の不審がかかっているんだ。さあ、何もかも正直に言ってしまえ。辻番の親父だって、もう報いを抱いて寝る時効じゃねえのに。なんだって、てめえの体に毛玉の毛がくっついているのかわけを言え。てめえの襟についているのは、熊の毛にちげえねえと、半七も言った。もう面倒だから、長いセリフは言わねえ。てめえは、備前屋のお絹という娘を殺したろう。物取りか、遺恨か、角若しか、それを言え。調べるものと、調べられるものと、初めから役者の格が違うので、六三郎は、幾時もなく恐れ入ってしまった。こうなれば何もかもありていに申し上げますが、備前屋の娘は私が殺したんじゃございませんから、どうぞお慈悲を願います。いえ、嘘をつくとおぼしめすかもしれませんが、全く不思議な話なんです。今年の正月、彼は、博打にすっかり負けてしまって、表へも出られないような始末になって、狭い裏棚に猫火鉢を抱えてくすぶっていると、かの大火事が起こった。木の実木のままの彼は、それを待っていたように表へ飛び出して、どさくさ紛れの火事場泥棒を思い立ったが、あまりに風と人が激しいので、彼も思うような仕事ができなかった。いたずらに火の粉に追われながら混雑の中をうろついていると、どこからかアラグマが暴れ出してきたので、彼はいよいよ面食らった。しかも、その熊が
二人の侍に退治されたのを見届けて、まず安心したところへ、かねて顔を知っている、車力の百助というのが来合わせたので、二人はすぐに相談して、その熊の死骸を引っかついで逃げた。熊の胃と熊の皮とは高い値であるということを、彼らは普段から聞いていたからであった。二人はともかくもその熊を六三郎の家へ担ぎ込んだが、素人の彼らはそれをどう処分していいかを知らなかった。二日ばかりは縁の下に隠しておいて、百助はそれを自分の知っている川屋に売り込もうとしたが、相手は足元を見て無法に安く値切りしたので、二人は怒って破談にしてしまった。さりとて、生物をいつまでも売っちゃっておくわけにもいかないので、今度は品川から伝吉という男を呼んできて、儲けは三人が三つ割りにする約束で、夜更けに熊の死骸を高輪の裏山へ運び出した。生皮を扱うのは難しい仕事であるが、伝吉は少しくその心得があるので、焚き火の前でどうにかこうにかその腹を裂いて、その皮を剥いだ。しかし、肝心の熊の胃がどれであるかわからないので、三人は当惑した。腹を立ち割ったら知れるだろうぐらいに鷹をくくっていた彼らは、今更のように途方に暮れた。そこで三人は相談をし直して、さらにもう一人の味方をこしらえることにした。それは、かの備前屋の番頭の白兵衛で、彼は大きい薬種屋の番頭であるから、熊の胃の鑑別がつくに相違ない。彼をこっちの味方に誘い込んで、彼の口からその主人にうまく売り込んでもらおうということになって、三人は穴を掘ってひとまず熊の死骸を埋めた。剥いだ生皮は自分の方で舐めしてやると言って、伝吉が持って帰った。二度目の相談はそれと決まったものの、馴染みの薄い白兵衛を呼び出して、出し抜けにこんな相談を持ちかけるわけにもいかないので、六三郎は車湯の肝臓にその橋渡しを頼もうと思いついた。肝臓は白兵衛と同国者で、彼は白兵衛を頼って江戸へ出てきて、その世話で近所の車湯へ住み込んだのである。その関係から彼は今でも何かにつけて白兵衛の世話になっているらしい。ことに彼は備前屋の娘を救うために大怪我までしているのであるから、熊の一件とは逃れられない因縁もある。方々、彼から話し込んでもらうのが便利であると考えて、六三郎は明くる日すぐに肝臓を訪ねて行くと、彼は痛む腕を抱えて寝ていた。備前屋へ熊の胃を売り込む相談について、彼は一旦躊躇したが、結局その仲間入りをすることになって、いずれ自分が起きられるようになったならば、番頭に話してみようと受け合った。しかし、こっちは生物を抱えているのであるから、なるだけ早く相談を持ち込んでくれと掛け合っているところへ、あたかもかの番頭の白兵衛が主人の使いで肝臓を見舞いに来たので、その枕辺ですぐにその相談を始めると、相当の値段ならば引き取ってもいいと白兵衛は言った。その晩、六三郎は白兵衛を高輪の裏山へ案内して、熊を埋めたところへ忍んで行くと、夕べ新しく掘った土は、さらに何者にか掘り返されたらしい跡が見えるので、彼は一種の不安に襲われた。 慌ててその土を掘ってみると、生々しい熊の死骸は元のまま埋められていたが、その腹の中に肝心の肝がないということを白兵衛から言い聞かされて、六三郎も驚いた。何者かが彼らより先に死骸を掘り出して、熊の胃を盗み去ったのであろうという説明を聞かされて、彼はいよいよ驚いてがっかりした。白兵衛も失望したような顔をして帰った。六三郎もその盗っ人の疑いを品川の伝吉と車力の百助とにかけてすぐに二人を詮議したが、彼らは何にも知らないと言った。いくら真っ赤になって言い合っても、所詮は水かけ論で果てしがつかなかった。彼ら三人の所得は伝吉の手に渡された熊の皮一枚に過ぎないことになってしまった。四。六三郎が伝吉と百助とを疑うと同時に、二人の方でもまた六三郎を疑っているので、彼らの間には自然に仲間割れができた。伝吉は蚊の長皮を舐めしてしまったが、なんとか理屈をつけていて、素直にそれをこっちへ渡そうとしないので、六三郎は腹を立てた。熊の皮一枚が一体いくらの値を持っているものか、六三郎もよく知らなかったが、ともかくもせっかくの獲物を彼ら二人に着服されるのはあまりに忌々しいと思ったので、彼は車力の百助のところへたびたび催促に行って、しまいには腹立ち紛れに喧嘩をして帰った。すると夕べになって、かの百助は熊の皮を持って六三郎の家へ訪ねてきた。皮はこの通りに舐めしたが、こっちには何分にも売り口がないから、この皮をそっちで引き取って、自分たち二人には骨折り賃として三両の金をくれと百助は言った。そんな金を持っているはずもなし、またそんな金を払う理屈もないと、六三郎は剣もほろろに跳ねつけた。結局、ここで二度の喧嘩になると、百助も腹立ち紛れに、そんならこの皮を証拠にして、貴様の罪を訴えてやると、毛皮を引っかかえて飛び出した。訴えれば彼も同罪である。よもやそんな無鉄砲な真似はしまいと思いながらも、根がそれほど大胆者でない六三郎は、なんとなく不安心にもなって、彼の後から続いて飛び出した。高輪の海辺で追いついて、彼は百助を引き戻そうとすると、百助はおそらく脅し半分であろう。無理に振り切って行こうとするので、二人は、夜の海辺で掴み合いを始めた。何しろ証拠物の毛皮を取り戻してしまおうと焦って、六三郎は彼の手から一旦それを奪い取ると、百助がまた取り返した。取ったり取られたりして争っているうちに、二人は毛皮をそこへ放り出して、死に身のむしり合いになった。こうして、二人が夢中でむしり合っている最中に、後ろの方で突然に女の悲鳴が続けて聞こえたので、彼らもびっくりして見返ると、一人の女がそこに倒れていた。喧嘩もしばらく中止になって、二人はともかくもその女を引き起こそうとすると、彼女はあたかも蚊の毛皮の上に倒れていて、おそらく苦痛のためであろう。片手は熊の毛を強く掴んでいた。さらによく見ると、その女の胸のあたりには、温かい生血が流れ出しているらしいので、二人はまた驚かされた。 百助は五難を恐れてまず逃げ出した。六三郎も一緒に逃げかけたが、何かの証拠になるのを恐れて、また慌ただしく引っ返してきて、女の手からその毛皮をもぎ取って逃げた。お絹と六三郎と熊の毛との関係はこれでわかったが、お絹を殺した下手人はわからなかった。六三郎は全く知らないと言い切った。その申し立てに偽りがありそうにも見えないので、六三郎は単に火事場稼ぎとして大番屋へ送られた。血に染みた毛皮は六三郎のうちの縁の下から発見された。さて、どいつがお絹を殺したかと半七も考えた。ともかくも備前屋へ行って声をかけると、番頭の白兵衛は青ざめた顔をして出てきた。半七はまず娘の悔やみを言ってから彼の家出や下手人について何か心当たりはないかと聞くと、白兵衛は一向に心当たりがないと答えた。しかし彼のなんだかおどおどしているような落ち着かない目の色が半七の注意を引いた。ここの店には内風呂があるんですか？と半七はまた聞いた。ございます。店の者は車湯へ参りますが、奥では内風呂に入ります。この頃に風呂の傷んだことはありませんかえ？よくご存知で、と白兵衛は相手の顔を見た。風呂が古いもんですから、時々に損じまして困ります。昨年の暮れにも一度損じまして、それから四五日前にもまた損じましたが、出入りの大工がまだ来てくれないので困っております。風呂が傷んでいる間は、奥の人たちも車湯へ行くんでしょうね。はい、よんどころなく町内の銭湯へ参ります。これだけのことを確かめて、半七はさらに車湯へ行った。釜前に働いている肝臓を呼び出して、彼は小声で言った。おい、この間はありがとう。時に少し用があるから、そこまで一緒に来てくれ。へえ、どちらへ？どこでもいい。当分は帰られねえかもしれねえから、おかみさんに、いとまごいでもしていけ。肝臓の顔色は、たちまち灰のようになった。半七に引っ立てられて、自身番へ行く途中も、彼の足は、ほとんど地につかなかった。彼は、時々に目を上げて、青空を、じっと眺めていた。この間お前にもらった東も綺麗だったが、備前屋の娘も綺麗だったなぁ、と、半七は歩きながら言った。肝臓は黙っていた。あの娘には色でもあるかえ、存じません。知らねえことがあるもんか、と、半七は嘲笑った。橋場の親類のうちにいるじゃねえか。熊が出るなんてつまらねえ上ごとを言って、娘はもう一度橋場へやってもらおうという算段だろう。火事が取り持つ縁とは、とんだ八百八お七だ。自分のうちへ火をつけねえのが見つけものよ。またその味方になるふりをして誘い出す奴も誘い出す奴だ。肝臓は、やはり黙ってうつむいていた。去年の暮れに備前屋の内風呂がいたんだので、娘はお前の家へ来たそうだな、と半七はまた笑った。その時にお前が背中を流してやったか。器量はよし、年頃の箱入り娘の肌触りはまた格別だからな。とんでもねえ、くめの仙人が出来上がったものだ。
なるほど、命がけでアラグマにむしりつくのも無理はね。せっかく助けた娘は橋場へ行っている間に向こうで男ができてしまった。うちへ帰ってもやっぱり橋場が恋しいので、ケリオを使って熊が出るなんて騒いでいる。しかし、その計略がうまく運ばないので、娘も一人でじれ込んでいるうちに、内風呂がまた傷んだ。ねえ、そうだろう。そこでまた、お前の家へやってくると、クメの仙人が背中をこすりながら、うまい相談を持ちかけた。私が橋場へご案内しましょうかとかなんとか、親切ぶって言ったもんだから、若え娘は、後先見ずに騙されて、夕べそっと家を抜け出すと、外に待っていた奴があって。それから先は、俺も知らねえ。おい、肝臓。俺にばかり喋らせて、なぜ黙っているんだ。前座はこのくらいで引き下がるから、あとは真打ちに頼もうじゃねえか。背中をポンと叩かれて、肝臓は危なく倒れかかった。ここまでこぎつければ、この話も大抵おしまいですと、半七老人は一息ついた。肝臓の白状によると、前の年の暮れに、備前屋の娘の綺麗な肌を見たときには、まだどうしようというほどの煩悩も起こらなかったのですが、火事の後片付けの済むまで、娘は橋場の親類へ立ち退いているうちに、そこの店の若い者と出来合ってしまった。何にも知らない親たちは、娘の仮病を心配して、もう一度橋場へやろうかと言っていたが、やっぱりそのままになっていると、店の者のうちに、どこからどうして聞き出したのか、橋場の一件を知っている者があって、それが男湯へ来た時に肝臓にうっかり喋ったので、肝臓は急に気を悪くした。そこへちょうど風呂がまた壊れて、娘が車湯へ入りに来たので、肝臓はもうたまらなくなって、その背中を流しながら、うまく誘い出したんです。娘は一人で女湯へ来たんですか?と、私は聞いた。いいえ、一人じゃありません。女中が一緒について来たんですが、こいつが、ザクロ口のうちで、町内の人と何かおしゃべりをしている間に、肝臓がこっそりと娘の耳へ吹き込んでしまったんです。娘も、もうちっと仮病を使っていれば、何にも間違いはなかったのかもしれませんが、陽気もだんだん暑くなってくるので、もう我慢ができなくなって、うっかり車湯へ出て行ったのが運の月です。橋場へ案内してやると嘘をついて、夜更けに娘を誘い出して、肝臓は品川にいる自分の友達の家へ連れ込もうとしたんですが、橋場と品川ではまるで方角が違うので、なんぼ世間知らずの娘でも少し変に思ったらしく、途中でぐずぐず言い出したので、肝臓もだんだんじれ込んで、無理無体に娘を引きずって行こうとすると、娘はいよいよ怖くなって、声を上げて逃げ出すという始末。いや、こうなると恐ろしいもので、肝臓はもうのぼせてしまったんです。もし言うことを聞かないときには、脅かして手ごめにするつもりで、隠して持っていた小刀をいきなり抜いて、いっそ一思いにと、娘の胸をえぐってしまった。もちろん、自分も一緒に死ぬ気であったが、そこへ六三郎と百助がかけてきたので、急に怖くなって逃げ出したというわけです。そこで、その熊の胃を盗み出したのは、誰だかわからないのですか、と、 私はまた聞いた。この方のお話をすると長くなりますから、手っ取り早く申し上げると、熊の死骸を掘り出して熊の胃を盗んだ奴は、備前屋の番頭の白兵衛でした。昼間のうちに六三郎から死骸を埋めた場所を聞いておいたので、日の暮れるのを待って忍んで行って、一足先にその熊の胃をせしめてしまったのです。いや、どうも悪い奴で。それが露見して、白兵衛もとうとう召し取られましたが、品川の伝吉という奴だけは、どこへか姿を隠してしまいました。吟味の上で、肝臓は無論に獄門、六三郎と百助と白兵衛は三人同罪ということになりました。今と違って火事場泥棒は重い処刑になるんですが、盗んだ品がタンス長持ちや屋具布団の類でなく、何しろ熊の死骸というのですから、罪も大変に軽くなって、確か追放ぐらいで落着したように聞いています。